ポンパンポン。今回のカルサブでは、ペルソナ5のいろんなネタバレが含まれています。ご注意してお聞きください。ピンポンパンポン。ポッドキャストカルサブ、この番組は、朝の4時まで起きてた僕が、ぐちゃぐちゃになりながら放送する番組です、よろしくお願いします。なんで4時まであんた起きてたのよって言ったらね、 TRPG 部も終わったのにっていう感じでしょうけど、いや実はですね、超有名、ポッドキャスト番組、桃屋のおっさんのオールデイズザネッポン、あちらのですね、オルネポ感謝祭のオンライン、それが第2回が開催、ちょうど、機能されまして、それにサイレントリスナーが突撃するというあの暴挙に出ましてっていうのもですね、もともとあれなんです、まあツイッターのアカウントとかでも言ってますけど、僕は福岡在住なので、以前桃屋さん自体はお店が福岡にあったんですね。で割とまあお店に行けない距離でもないところに住んでたりもしたので、閉めるっていう話になるちょっと前にあのリスナーになってまして、ああ桃屋さんお店閉めるんだ、でも一回行ってみたいな、でもあのね、お便りも送ってないやつが突然行って、ふひあのラジオというかポッドキャストを聞いてます、ま、あのこれからも頑張ってくださいってあのレジで言ってもさ、あの気持ち悪いことにしかならないと思うので行かなかったんですよね、お店に。たら、後からいろいろ後悔しまして、この間一緒に撮ったマーヤさんとかにもそのことを言ったんですけど、なんで行かなかったのって言われまして、やっぱこういうイベントごとは行きたいなって思った時には行っとかないと、後で後悔してもあれだなと、参加しない後悔より参加した後悔ということで行ってまいりまして、でだんだんあの、ね、人数もかなり、30人近かったので、顔を出されてる方とそうじゃない方でやっぱあの、ね、顔出してないとやっぱ話しかけるのも難しかったと思うし、ね、サイレントリスナーが突っ込んでてますから、もちろんリスナーさん、他のリスナーさんにも知ってる方も何人かいらっしゃったんですけれども、ね、あれだなと思って、結局僕はあのそこで初オンライン顔出しをしまして、その、こっちは一方的に名前を見聞きしている方たちとあのめちゃ普通に話してまいりまして、はい、どなたがいたとかあの細かくは言わないんですけれども、まあワイのワイの、この方こんな顔だったんだ、うははとか内心思いながら、和やかに歓談してたら朝の4時です。あんまりこういうね、あの体力的な無茶はもう、しないようにしようと思うので、ね、次に参加するときにも、健康な状態で参加できるように、ほどほどに、したいと思います。で、今日はですね、ゲストをお呼びして、ちょっとお話をしていこうと思います。ペルソナ5っていうゲームがあるんですけれども、そちらのゲームについて、ちょうどですね、この、回を取りましょうってツイッターのタイムラインでお約束した後に、昨日のその場でもお会いしまして、先に、生の顔通し面通しお見合いは終わっております。この方です。ピスケさんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ただのリスナーピスケです。
ただのリスナー、あれ、なんか番組されてるんじゃなかったでしたっけ。
いや、もう全く何にもされてないです。ただただ名前がそこら辺のお便りで飛び交ってるだけです。
いや、なんか、なんかしてそうなイメージだったんですよね。僕も何も調べない段階では。でも、特に、あれですね、ゲストになんか参加されたことがあるぐらいでしたかね。
そうですね。ちょいちょいその、仲の良い配信者さんとかでゲストに呼んでいただいたりとか、あと一回だけその、藤もっちさんに、番組を、プロデュースしていただいて、一緒に 話も聞いていただけるっていうことで、
はいはい、
あのポケットの中のビスケット仲間たちっていう番組を作らせてもらったんですけども、
はいはいはい、
ちょっとあのプライベートがすごく人が少なくてて、バタバタで頓挫しちゃったっていう、
残念ですね。はいはい。
ああして、
あ、なるほど、ね、そういう感じだったんですね。まあ直近ではあんまり番組にはあんまり出られてなかった感じですか。
そうですね、ポッドキャストでお話しさせていただくのは数年ぶりだと思います。
へえ、それがうちでいいんですか。
いや、もう嬉しいです、正直。
うちみたいなこのちょっと とっちらかったあの番組ですけれども、まあよかったらちょっとお付き合いいただければと思いますので、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
では早速本編に入っていこうと思います。はい、今回ご紹介するゲームが、ペルソナ5。僕がやったのはペルソナ5の R の方なので、2019年の10月発売のゲーム、まあ2年ぐらい前ですね、なんですが、その R ってついてる通り、これは、リニューアル版というか、言ってしまえば、完全版商法というか、もう数年前にですね、2016年9月に、そもそも無印のペルソナ5っていうのが発売されてまして、そっちの方をピスケさんは、プレイされているっていうことでしたかね。
そうですね。はい。
で、僕は、そのペルソナ R だけを、プレイしていて、それ以外にもですね、ペルソナ5スクランブルザ・ファントム・ストライカーズとかですね、その他アニメが出てたりとか、そっちの方もあるんですけども、あくまで僕は R だけを触っていまして、ピスケさんに関してはそれ以外のものを触っているという。
そうですね、アニメと、ペルソナ 5S で表記されてる、はい、そのソフトをじゃクリアしました。
はい、確か、5S の方はなんか無双系のゲームなんでしたかね。
そうですね、オメガフォースがスタジオで作ってくれたのかな。もうほとんどペルソナ要素を含んだ無双ゲームでした。
ああ、なるほど、なるほど。で、今回お話しするのは、まあ、無印とその R の方なんですけれども、ざっくりストーリーを話していこうと思います。はい、ウィキで調べた限りのものなんですけれども、まあ、物語冒頭の数ヶ月前からいろんなですね、交通事故が起こったりとか、工場がドカンと爆発したり、地下鉄が止まんなかったりとかですね、変な事件が起きてまして、どうもやった人たちが突如豹変したかのようにいろんな事件を起こしてたと。で、本人たちはなぜそんなことをしたのかわからないと後で話しちゃうような状態で、それが精神暴走事件と呼ばれて、いろいろ要震撼させていたという感じなんですね。で、主人公の少年自体は、理由があって東京の囚人学園というですね、高校への転入を余儀なくされていまして、まあ、転入初日から会った同級生の、まあ、後からいろんなプレイキャラになるんですけど、坂本雄二っていうキャラクターと一緒に学校行ったりするんですけど、結局着くまでになんか変な次元に取り込まれちゃってですね、変な古いお城のパレスっていうところに、取り込まれちゃうんですね。で、変な、シリーズ通してよく出てくるシャドウっていう敵に追い詰められつつ、主人公がまあペルソナ能力っていうのに目覚めて、その敵を撃退するんですね。で、またいつものマスコットキャラ的なものが出てきまして、猫に似たようななんか変な生き物モルガナっていうのと合流しまして、まあ、そもそもこんなパレスっていうのはいろんな人間が欲望が生み出したいろんな深層心理の、産物であって、まあ、いつの間にか自分のスマホに入ってたアプリ異世界ナビっていうのを使って、まあ、その中に入れたと。で、まあ、いろんな同級生だったり先輩だったりとか、そういうところのいろんな、まあ、問題とかですね、いろいろ事件に巻き込まれてるのを解決しながら、ゆくゆくはその怪盗団っていうのを結成して、 どんどん活動を続けていくんですね。で、いろんな、事件を解決していくんですけれども、主人公自体は最終的に警察に捕まってしまってですね、検察の特捜部の後で出てくるキャラクターのお姉さんなんですけど、新島紗恵っていう女性検事にいろんな尋問を受けるっていうところから、だいたいゲームが操作できるようになるっていう感じですかね。
はい、
はい、まあ割と長くなっちゃいましたけど、まあざっくりこんな感じの話です。で、まあ要はその尋問が始まって、だいたいこの事件の時はどうなってたのよって言われたら、まあそこの回想と同時に、まあその期間のプレイが始まるっていう感じでしたかね。
そうですね、
うん、
はい、
うん、で、まあ実は裏ではこういうことだったんだよっていうのが分かっていくっていうことになるんですけれども、ストーリーとしてはどうでしたかね。シリーズ、まあこういうペルソナ5の形式になったのは確かペルソナ3からだったと思うんですけれども、はい、3、4、5ってやったことがあったんでしたかね、ピスケさんは。
クリア、もう正直クリアしたのは5が初めてだったんですけど、3、はいはい、4を、プレイして、あ、面白いなって借りただけだったので、まあまあ嫌まではしなかったっていう感じだったんですけど、ここまで面白いとは感じでした。
そうですね、まあストーリー的にはちょっと、3、4よりもさらにもうちょっと暗めというか、結構相談事例が割とエグかったりするので、なんなら最初の鴨志田パレスっていう体育教師をどうにかしないといけないっていう時なんか、あれどう考えても性的な、問題を起こしてますよね、生徒に対して。でそれで自殺未遂を図ることになってしまいますし、うん、割とですね、よく最近聞くような社会問題に切り込んでるようなところもあるので、
はい、
はい、その辺の描写は割とひどめだったりするんですよね。
そうですね、
うん、鴨志田自体のちょっと気持ちはわかるんですけどね、ブルマーの、なんか彫像をなんか、ね、自分の心の、城の中に並べてましたけれども、
うん、
はい、そこにフォーカスしてるんだっていう気持ちはわからんでもないんですけど、手出しちゃダメだろうっていうね。
そうですね、そこですよね、やっぱここの中で収めておいてくださいっていう話ですよね。
そうそうそう、イエスロリコンノータッチみたいな話もありましたけれどもで、まあそういう内容ではあるので、ちょっと暗めではあるんですけれども、割とねコメディーシーンなんかもしっかり挟まって、暗い一辺倒で沈みきらないようにできてたゲームかなとも思いましたよね。
バランスは絶妙でしたね。
ですね。
はい。
で、まあ、基本楽しいゲームだったなっていうプレイ感ではあるんですけれども、先に、はい、きつかったなっていうところを、そもそも、ペルソナ5に関しては、あげたくって。
はい。
はい。正直ですね、クリアする、してしまう、仕切るまでは、これもう、ペルソナシリーズ二度とやんなくていいかなぐらいの感じだったんですよね。
お
うん、っていうのがですね、社会人の、おじさんとは会えていませんよ、お兄さんが、するゲームじゃなかったんじゃないかなって思う点が、上がってきたので、ここでまあちょこちょこご紹介していこうかと思うんですけれども、
はい、
はい、まあ、何が向かないかって、まず、強烈なプレイ時間ですよね。
あ、はい、はい、ですね。
ざっくり無印の方でどれぐらいかかりました？
寝落ち含めて126時間でしたね。
やっぱかかりますね。それ周回してっていうことですか？
1周目126時間で、フィニッシュでした。
ふわー。まあ、そういうことなんですよ。一本のゲームで最近なかなか百何十時間取られるのって、モンハン系とか、そのね、繰り返すタイプのだったりとか、例えば、フォールアウトみたいな、その要素が本当に多すぎて、ね、あちこち行くだけで、そのサブクエストをやるだけで、なんかね、本筋がまずそこにたどり着かないみたいなゲームもあったりしますけど、普通にほぼ一本道のゲームでこんなプレイ時間なんですよね。 僕もいろいろ攻略サイトを見ての、プレイにはなったんですけれども、なんやかんやこう要素を、取り終わってというか、まあ、全部それでも取り終わってないんですけど、それで、最終的に116時間になりまして、はい、まあ、寝落ち含めてなんで、まあ、細かい時間にはピスケさんなってないと思うんですけれども、まあ、僕もコントローラー放置時間みたいなのはあったので、まあ、似たような感じですよね、はい。でなんでこんなことになるかっていうのは、そもそもペルソナ3以降のこのゲームっていうのが、一つは取り返しのつかない積む要素がまあ若干ありまして、っていうのも、カレンダーが決まっててですね、1年間のプレイっていうのはもうこう決まってるんですね。でその中で例えば友達に会いに行くのか、ちょっと買い物してとか、まあ後で細かくなるかもしれませんけど、コミュニティっていうそのね、強化要素にもちょっと関わってくるようなそのストーリーの深掘りのところ だったりとか、そういうのをやりくりしながら進めていかないと、そのキャラクター自体の弱体化にもなってきて、だんだん自利品になってくるんですよね。で、あとダンジョンが反復がえぐいっていうね、3とか4とかだと割とその一つのダンジョンをとにかくどんどん進んでいくところで、まあいろんな真相が分かってきたり、まあとその道中で囚われてた人を救ったりとかするんですけれども、はい、まあね、5はその点あれですよね、ちょっと、別個になってましたよね。その犯罪を犯した人とかその何かやってる人の解消するダンジョンと、他に何でしょう、要は稼ぎポイントなんですけれども、レベル上げたりできるようにこう掘っていけるところっていうのは別々になってましたよね。
確かに。
うん、その分はまあ目先を変えることにはなるんですけど、要は同じような 3D キャラクターがどんどんこう進んでいって戦うっていう感じだったので、そんなに目先が変わらないで、まあね、ペルソナを集めたりっていう要素ももちろん、悪魔をですねどんどん集めていく要素もあるんですけれども、それもだんだん単調になりがちというか、月日は進んでいっても、プレイ感は結構変わらないので、そこにどうしても飽きが出やすいところではありました。で、はい、で多分ですね、無印の時ってあれじゃないです、レベル上げようとして毎回ちゃんと戦闘しないと戦闘終わらないんじゃなかったですっけ。
あ、そうですね、はい、
うんうん、R になってから途中でさっき言った同級生の坂本龍二が能力を覚えて、ダッシュで例のモルガナが車に変身するやつ、あれで突進すると戦闘省略で勝てるっていう。
あれはあります。それは能力ありましたな、
ありました。
あれはでもそうでした。違いますね、ないですね。なんだ、ペルソナが手に入るだけでレベルは上がらなかったです、は
い
は
い、なるほど。突進はできるけど、はい、経験値入らないんですね。
そうです。なんで。いや、そうですよ。間違ったらちょっと申し訳ないですけど、確か、
はいはい、
あれでやると、レベルが上がらなくて、結局、その能力を発動しないでくれと思うぐらいだった気がしますね。
なるほど。まあ、事故で、こう、本当にロードキルというか、引いてしまうことがあるわけですよね。その、とっとと、ダンジョンを進もうとしたときに。
はい。有利に戦いたいのに、
そのまま。はいはいはい。
いや消さないでと思って、ね、いんだ、ちょっと弱い敵と戦ってレベル上げしたいんだっていうのが
逆に確か
ですね。こういう、なるほど、それが保管されてるんですね。
そうですね。だからそれがない分のもしかしたらプレイ時間の短さなのかもしれないんですけれども、それのおかげで割とレベルカンストは、途中で早かったんですよね。99まで上げ切ってしまうみたいなのは。はい、でも結局そのね、周回するだけでも結構辛くって、 でもある程度強くしてないとやっぱあのダンジョンで積むとやり直しになる可能性が出てくるので、その辺がですね怖くって、割とあの、攻撃力を上げて物理で殴る的なことをしていたような感じでした。
ちなみになんですけど、
はい、
相手のカモシタパレス、
はいはいはい、
確か10時間ぐらい、あの、セーブせずに、レベル上げも含めて、ぐるぐる回ってたんですね。
あっと
で、MP 回復するアイテムをつき、
あ、
敵も復活するから囲まれの、
はいはいはい。
で、セーブをしてない。確か、本当に、6時間ぐらい戻された状態でもう一回ロードしましたね。
きっつ
あのゲームのシステムがやっぱその相手の弱点を突くと戦闘を有利にするっていう感じじゃないですか、
う
ん
う
ん
うん、そうですね、
はい、なんで魔法が使えなく、ペルソナ能力で魔法が使えなくなった時点で積むんですよね、ダンジョンで。
そうですね、まあ、弱点ついて転ばせてあのタコ殴りするっていうのは大体あのルーチンなので、そういう面はやっぱ強いですよね。
そうですね。もう、ノーマルでやったのをそこでもう、すっとイージーに内蔵しました。
ねえ、結構、まあ、慣れてくるといいんでしょうけど、そのね、一周が100時間超えのゲームなので、できればあんまり巻き戻ってほしくない、あの、もう一回になってほしくないっていうところがあるので。
刻みが少ないんで、ちょっと、やり直しはきついなっていう。
そうですね。
あったね。はい、それって戦闘難易度ちょっと高いですもんね、このゲームはやっぱ。
そうですね。
はい、
まあ、そこが、まあ、あの、女神転生シリーズから続く多分、あの、醍醐味ではあると思うんですけれども、このあの、プレイ時間に比例して、だんだんそれが、あの、辛いことになっていくっていう、あのね、あの、後半はだんだん、あの、物理反射みたいな、それこそあの呪文が使えないと話にならないみたいなことも出てくるからですね、
はい、
はい、まあ、そのあたりがやっぱり、楽しいと思えるか、それともだんだん、苦痛になるのか、あの途中 の、 あの魅力的なシナリオで緩和しながらもあの戦い続けるという、あのそういうところであの主人公たち の、 あの苦悩を疑似体験したくねえんだよこっちはみたいなところはあるんですけれどもまあまあまあまあ、
なんかはプレイヤーによって、うん、
そうですね、課されるものが変わってくるというね感じなんですけれども、まあ、あとはですね、あの要はその取りこぼせないところが結構あるので、いわゆるそのいろんなキャラクターのコミュと呼ばれる、要はその個別のシナリオを進めるところがあって、で好感度を上げてないと先に進める、会話にならないし、いい選択をしないと、次の好感度を上げるときに足りないなんてことも出てくるんですよね。
そうですね。
ね。から、結局僕は、攻略ウィキで、全コミュマックス、行動一覧っていうのを使って、ずるいことをしまして、クリアすることになりました。でもそれをしないと、要はあの、最終段階まで解放しなかったコミュに関してストーリーがわからないままクリアを終わらせる可能性が出てきまして、
はい、
はい、どうです、あの普通にそういうのを使わずにクリアされて、あのなんか取りこぼしたところとか出ました？
1周目はあの全員正直終わらせなかったんですよ。
ですよね、はい、
もうあの周回しようと思ってたんで、その2周目はしようと思ってたんでは
いはいはい、はい、
あのまあそのさっきホテスさんがおっしゃった通り、その戻れないじゃないですか、前に、前の時間に、ね、カレンダーで管理されてるんで、なんであのどうしてもそのまあ言うたらときめもみたいな感じで、あの、好感度上げていくと、そのキャラと仲良くなれるっていう、あの、アドベンチャーパートになるんで、仲良くなりたい人、はい、数人は攻略ウィキを見ました。その、短時間で。
うんうんうんうん。 そうですね、取りこぼしたくないキャラクターはっていう感じに
ですね、パーティーの、その、このキャラクターの数値をマックスまで上げないと、プレイきついとか、
うんうんうん、
とか、あと、その、印象的な女性と仲良く、早くたいかなっていうので、
うんうん、そうですね、
どうすればいいかっていうのを、3、4人かな検索して、で、終えましたね、最後まで。
ですね。
はい。
本当ね、最初のけつまずきがだんだんいろんなズレになってきかねないので、そういうところが結構辛いゲームではあるので、はい、そういうところもですね、社会人のお兄さんには全然向かないんですね時間がどんどん吸われていくわけです。
確かに一番きつかったのがステータスをここまで上げないとこのキャラクターは振り向かないよみたいなのが一番きつかったですね。
ああですね。5要素ぐらい自分の戦闘用のステータスとは別の、人間的ステータスみたいなのがありまして、学力をしっかり上げたりとか容姿を磨いたりとかしないと振り向いてくれないキャラクターが出てきちゃうんですよね。
そうですね。
で例えばね、ここまで上げないとその困った相談に乗ってあげられないとか、それでストーリーが進まなくってあげられなくってみたいな。
そうですね。
全てが崩壊していくという予定が
。そうですね。
で、経験値も稼がないとレベルが上がらないからボスで積む可能性が出てくるっていう、まあまあまあ、結構忙しいゲームではあるので。そういうところ。
なんか何かに、そうですね、せかされながら
。そうですね。
はい、
だからその辺の管理能力がないと大変なことになるっていうゲームなので、その辺はやっぱり、じっくりできる人じゃないと、うん、トライアンドエラーができる人じゃないとあれですし、しかもそのトライアンドエラーは間の、探索が時間がかかってたりすると巻き戻したくもないっていうその辺がやっぱ一番きっついねっていつも思って、僕は 3,4 をクリアできてないんですよね
非常によくわかります
まあね、でも、今回クリアしきったっていうのはやっぱり集大成的なところもあって、まあ3でちょっとこれはあれだったな、4でもうちょっとこうしたらいいのになみたいなところの改善が、見られたような印象が強かったです。例えば、プレイアブルキャラクター、戦闘中に動かしたりするキャラクターのモデルが今までは結構デフォルメされた5等身4等身ぐらいですかね、軽い SD キャラだったんですけれども、今回から割と、リアル等身というか普通にデフォルメしてないキャラクターになってましたよね、戦闘中が。
そうですね、
うん、から割とその戦闘で動いてるキャラクターは普通にイベントで喋ってるキャラクターそのまんまっていう、まあプレステ4っていうね、ゲーム機自体の性能の問題もあるんでしょうけれども、まあプレステ2の頃に出たゲームよりはやっぱり、いろいろ良くなってるからですね、まあストーリー自体も、入り込みやすいところがあるのかなと思ってます。で先に嫌ごとは出し切ってしまいたいので、細かい注文をつけるところがイチャモンに近いんですけれどもあるとすると、ストーリーの中でですね、通販ができるんですね。
はい。
でまあテレビで見てて電話して A と B どっちを頼むみたいな感じで、まあ放送がテレビでやってるときは注文できると、そういうタイプなんですけれども、その注文届いたらですね、結局居候している喫茶店の2階に住んでるので、1階の住ませてもらってるおじさんがですね、おいまた段ボールが届いたぞって言うんですよねなんかリアル生活でこれ聞いたなと思って、また箱がほらアマゾンから来てるわよっていうの、なんかそれでちょっと胸がグーってなってですこれ駿河屋って書いてるけど何って言われながら、本だよとか言いながら、ね、あれがちょっと一瞬脳裏をよぎったのはやめていただきたいなと思ったのは、まあ、これは完全にこっちの都合なので、はい。 まあ、イチャモンみたいなもんですけれども。
なるほど。
はい。あと、後々のあの、キャラクターの話にもちょっと関わってはくるんですけれども、まあ、だいぶネタバレの話にもなるんですけれども、コミュマックスにすると、要は、いい関係になれる人が複数人いるっていう状態になるじゃないですか。
そうですね。最低の主人公化します、
ね。そうですね。で、あの、最後の、質問で、要は、友達として深くなるか、例えば、女性キャラに限ってなんですけれども、恋愛関係になるかっていうのが選べましたよね。
はい。
うん。で、僕バカなんで、全部の、女性キャラと、恋人状態になりまして。
すごい垂らしじゃないですか。
はい。で、それで、要は、R の要素の、3学期あれですね、無印は2学期までのプレイになるんでしたかね。
そうですね、
うん、でまあエクストラ部分の3学期が終わって、まあバレンタインを迎えるんです、
はい、
で、誰からチョコもらうっていう話になりまして、そこで異世界ナビが入ってたスマホにどんどん通知が来るんですね、はい、今日いつ会える、今日あの暇とか、ちょっとたまには顔見せなさいよっていうのが、まあ約10名ぐらい
はい、
はい、声がかかりまして、まあ誰か一人を選ぶということになるわけですね。
このイベント、あの実はプレステ、ペルソナ5の無印にもありましたね。
あったんですね、これは。
あので、R の新キャラも保管されて完全版が、あのそっちのイベントっていう感じで。
ああ、なるほどなるほど、そっか、はい、その後の話になるんですね。
そうですそうです、
はいはい、
ビジュアル綺麗になってて、
はい、
いろいろとそのみんなの顔を見ながら楽しむっていう
なるほど、
はい、
あで、まあ、要はですね、ここで誰を選んだところで選ばれなかったその残りの人が出てくるわけですよね。
そうです
もうね、ひどいですよねで、タコ殴りにあって最後はあの、喫茶店の床に沈むっていう主人公が
、はい、
で割とあの女性関係得意なその居候先のおじさん、もう名前出しましょうね、総次郎さんっていう人なんですけれどもそのおっさんがいなければ多分あの血を見てたんだろうなっていう話をつけてくれましたからね。
そうですね、
はい、まあ、みんなで多分あの主人公の体をこうバラバラにしてそれぞれあの処分するようにみたいな恐ろしい話になったんだと思うんですけれども、でかつですよ、まあ、その恋愛要素で要は いろいろイチャコラをですね、コミュニティマックスになればその自室に呼べたりするんですよね。
そうですね、2階の、うん、はい、
はい、で自室の2階って言ってもあれ扉間ないですよね。
ないですね、吹き抜けじゃないですけど階段登ったそのまま先です、
はい、なんなら2階というより中2階というか、 なんか屋根裏というか、ね、平屋の屋根裏感があるんですけど、はい、倉庫と化したところを片してまあまあ、居住できるようになってるんですけれども、そんなあの扉挟んでない空間であの明らかに、男女のイチャコラをしてますよね。あの伏せてはありますけれども、
だいぶ伏せてますね、
はい、まあね、あのレーティングとかの話もあるので、まあ、伏せざるを得ないとは思うんですけれども、でも、はい、この文章的にはあのそんなとこあの下の喫茶店営業してるのにやるみたいなことになるわけですよね。
そうですよね、
でかつですね、あのその総次郎さんっていう人の娘もキャラクターとして出てきまして、一緒に冒険をすることになるんですけれども、その子とも恋愛関係になるんですね。双葉っていうキャラクターですね、
はい、
はい、で その子を2階に、自室に連れ込んで、下におじさんがいるのにイチャコラするって多いっていうね、でしかもあのいろいろねストーリーのエピソード的にも、亡くなった女性の一人娘で大切に育ててるんですよね、あのおじさんが。
そうですね。
はい。それこそ殺されるぞと思ったんですけど。
いや、殺す。ねえ。これは面白い要素で仕方なかったのか。
はい。
まあ、友達を部屋にはあげないですよね。
そうですね。
一応これは確か、宗次郎が、あとは頼んだぞって言って、鍵を渡した後の出来事っていうふうにも思ってたんで。
確かに確かに。
なんでその、うんうん、いたすところとかは多分、本当は聞きたいと思うけど。うんうん、
なるほど、なるほど。
まあ、でも、あれですよね、双葉は絶対、宗次郎には話すと思うんで、うん、まあまあ、ダメですよね。
で、話さないにしても絶対態度で出るキャラクターじゃないですか。ね。多分顔真っ赤にして帰ってってるぐらいあると思うんで、自宅に。
うんうん
うん。で、おじさんに絶対バレてるだろうなっていう。まあまあまあ、そういうところも含めて双葉は可愛いわけですけれども、ここからまあ、キャラクター可愛いねっていう話にまあ持っていきたいわけですけれども、まあ、ね、いろんな魅力的なキャラクターが出てきまして、うん、まあ、同級生だったり、先輩二人だったりとか、ね、一緒に、探索、攻略、冒険しないメンバー以外にも、街の中にもですね、診療所の先生だったり、
はい、
ね、オカマバーで飲んでる、記者のお姉さんだったりとか、新興宗教の占いやってるお姉さんとかですね、なぜか教会で将棋を一人で詰将棋指してるね、女流棋士のお姉さんだったり、まあまあいろいろいるわけですけれども、はい、ピスケさんお気に入りとかありました？
一番みんな結構魅力的で、はい、めちゃめちゃ迷ったんですけど、
そうですよね、割とストーリー進めてると そのそれぞれの話に入り込んでるので、この人っていうね、他を切り捨ててしまうことがしにくいというか、
そうなんですよね。
でもその中でも、
まあ、一番とりあえず一周目でがっつり、なんでしょう、この日この人とこの人とこの人空いてるっていうので他を無視して優先したのは、
はい、
新宿の武見大江先生でした。
大江先生ですね。モルモットくん呼びしてくる。
そうです、
うんうんうん、彼女の場合はね、新薬の開発のために主人公をこう実験道具代わりにするっていうあれなんですけれども、ただのマッドサイエンティストじゃなくて、なんか女の子をちゃんと救うっていうストーリーがありましたよね。
そうですね、はい、実は優しいなっていう、
うんうんうん、で結構格好もね、診療所の先生にしてはちょっと奇抜じゃなかったですか？
そうですね、なぜかその白衣の下に首に、ね、トゲトゲのパンクファッションみたいな、あんなの首に巻いてる先生おかしいだろうって感じですよね。
ですよね、まあ、個人診療所とは言いつつも、まず客商売なんだから印象があるだろうっていう感じだけれども、でもまあなんかペルソナで出てきそうな、まあ、白衣着ててもちょっとなんだろう、少しパンクチックっていうね、
はいはいはい、
よくあるキャラではあるんでしょうけど、またそれも魅力的でしたよね。
絶妙なド S っぷりがボコボコにしてって感じで、とりあえず一周目は君に決めたって感じでもゴリ押してましたね、
はいはいはい、なるほどですね。
はい、
僕の場合はキャラクターは結局コミューはマックスにしてるので、はい、それぞれ、恋愛関係までなって、まあ、そういうシーンも見てるんですけれども、その中で、はい、まずチョコを、もらいに行ったのは、川上先生、
おー、はい、クラスの担任の、
うん、うんうんうんですね。先生がまたキャラ属性盛りすぎじゃないですか、中でも。
そう、もう、結構、通好みのキャラクターなんですよね。
ですね。まず、主人公よりも、年の差があって、大人っていうね、学校の先生ですからね。で、はい、学校の先生だっていう禁断愛観でしょ、
はい、
で、そもそも知り合う、あれが、 学校の先生以外に、ね、出張マッサージのメイドさんをやってて、
はい、
それで会うっていうことになるのであの別の顔を持ってるっていう。で割とね、学校でやるとあの癖っ気のあのボサボサ髪の感じになってるんですけれども、あれなんですかね、エクステかなんかウィッグかなんかつけてるんですかね。普通にツインテールになってましたよね、ふさふさの。
そうですね、すごい伸びてましたね、髪が。
ですよね。だからまあ、うん、多分まあコスプレの一環で多分ウィッグまでしてたんじゃないかってぐらい雰囲気が変わってですね、
うん、
はいはい、そういうギャップですとかそういうのにモリモリでやられまして、つい飛びついてしまったっていうですね。でもう一キャラ挙げるとすれば、やっぱりさっき言ってた双葉がですね、ね、割と内弁系だから、あの言うことはあの強かったりするんですけれども、こと自分のあの苦手なところ、例えば対人恐怖があったりとかするので、そういうところであのすぐ後ろに隠れてひっついて頼ってくるところとか、そういうのも可愛かったですよね。
確かに。
そうで、妹的存在ではあるんですけれども、まあ、そもそも血のつながりはない、全然、ね、関係ないところに預けられているので、はいはい、そこを飛び越えた恋愛関係みたいなのの向こうの戸惑いみたいなのも可愛かったですし、
結構最初は妹とかそういう感じの相談っていうか、
うんうん、
が感じですもんね。
そうですね、
一人で生きにくいから一緒についてきてくれとか、
うんうんうん、
そうですね。この双葉、あれですよね、用語っていうか使う言葉がすごくぶっ飛んだオタクの
そうですね、
面白かったですね。
はいはいはいはい、あれなんて言ってたっけな、なんか普通に挨拶でなんかむちゃくちゃなこと言ってましたよね。
あー、なんだかな。あれですね、帰るときにサラダバーですね。
ああ、そうだそうだ、サラバダをこう、サラダバーっていう。
はい、
そういうところとか、なんだろう、割とリアル臭いオタク感というか。
そうですね。
テンプレートな感じでもあるんですけれども、そのね、仲間内で言うときに多分この程度のネットスラング使っちゃうだろうなぐらいでやってくれるので。うん、妙にリアルなんですよね。
はい。なんかちょっと2チャンネル知ってると分かるような言葉とかもちょいちょいなんかかましてきますよね。
うんうんうんうん。そうなんですよね。まあ、ね、ね、そういうコンピューター関連ではそのハッキングができるような凄腕のね、ハッカーだったりもしますので。
はい。
はい。そういうところのギャップともやっぱり良かったキャラなんじゃないかなと思います。
ね、ちっちゃいです。
ね、そうですね、ちっちゃいですね。ちっちゃいし、メガネだし、ニーソだし、ヘッドホン娘だしって言い始めると、やっぱ結構も属性モリモリのキャラクターがやっぱ多くって、他のキャラクターだってですね、生徒会長で、あれですよね、恋愛関係にはちょっとウブだったりとか、
はい、あ、そっか、そうですね、
うんうん、会社社長令嬢だったりして
、はい、
ちょっと世間連れしてる人がいたりとか、まあそういうのもあったりして、
隠れ巨乳
そっか、そういうのもありましたね。
結構そう思ってなかったんですけど、ネットだとそればっかり押されてるんで、もう印象変わってっちゃいましたね、このキャラ。
でね、アンとかはあれですからね、もう高校生でモデルやってるっていうね。
そう、もうなんかあれですよね、何でしょう、表じゃないですけど、すごく真っ当なヒロインの綺麗系じゃないですけど、
うんうんうん、そうですよね、
自分可愛い印象ですよね、
うん、でね、戦闘、要は怪盗団として活動するときはその覆面をつけて、それぞれのコスチュームをつけて、普段着と違う格好で探索をするので、まあ、そのデザインとかも結構ね、女性側はセクシーだったりしましたからね。
そうですね。
まあ、何からずっと続いてるんですかね、潜入するような怪盗のピッチリ衣装みたいな流れ、
うん、
ペルソナに限らずですね。
そうですね。
キャットウーマンとか、ああいう感じですよね。
今回はでも本当に、怪盗っていう、ね、あの、テーマからもあるように、やっぱ、泥棒の格好をやったら、女性だったらキャッツアイとか。が、何でしょう。男性だったら、結構、どうですかね、やっぱルパンとかのイメージなんですかね。
ああですね。マントと、スーツと、みたいな感じですよね。
明らかに主人公はそうですよね。
そうですね。
マントとか、黒いスーツとか。
で、なんなら最初のあのペルソナがアルセーヌでしたかね。
そうです、そうです。はい。
はい、はい。なので、割とそのモチーフがすぐ分かったりもしますしね。
そうですね。そっからですね。アルセーヌ・ルパンを知ってるんだったら、ああ、そういうことかですもんね。
ね、ユースケとかだったら最初、ゴエモンだし、そういうところにリンクしてたりとか。
もうなんか、あれですよね。反逆の精神に目覚めた時のキャラクターがもうそのまま考えてることと一緒っていうか、その、
しっかりモチーフになってるというかね。
かなーって思いましたね。
ですね。
ハルとかも、その、キャプテンキッドじゃないですか、その、海賊船の船長とかで、
はいはい。
悪く見られてるし、悪いことしてるけど、心は優しいみたいな感じのイメージなんで、そういうのとかも多分、加味して引っ張ってきてるんかなとは、一人一人のキャラの、ペルソナも面白かったですよね。
面白かったですね。で、ね、進めていけば、その成長に伴って、そのキャラクター自体も、ペルソナも進化していきますからね。
はいはい、はい、そうですね。
で、モチーフがまたちょっと変わっていって、あ、また強くなってるんだろうなっていう感じもしましたし。で、ね、キャラクターの話いろいろしましたけれども、結構このペルソナのキャラクターたちって、まあ、昔からずっとそうなんですけど、例えばソウルハッカーズだとか、なんとか、ね、はい、遡るとキリがないんですけれども、割と女性受けするキャラクター、特に男性キャラクターとかですね。
はい。
はい。女性プレイヤーも結構このゲーム多かったりして、そのためにまあ、イージーモードがしっかりあったりして、まあ、ゲーム苦手な人でもなんとかかんとか、お気に入りのキャラクターと最後まではいけたりするような、ゲームにバランスになってるんじゃないかなとは思うんですけど、
はい
はいはい、そこで出てくるのがやっぱカップリングっていう話でですね、
はい
はい、まあ男女のカップリングももちろんなんですけれども、何ですか、男女女いろんなカップリングが多分あると思うので、ね、ブロマンス的な恋愛感情じゃないにしても、その仲間としてのそのね、気持ちのつながり感とか、そういうのもちょっと出てきたりするんですけれども、なんかピスケさん、この二人が気になるとこありますか？
まあそうですね、主人公一周目はやっぱり坂本龍二がペアとしてはベストかなって思ってましたよね。親友っていう、そうですね。めちゃめちゃそのスキンシップがその男男って感じじゃないですか。その、
そうですね。
肩抱くとか、なんでしょう。そのいじり方もその突っ込み待ちのバカにするみたいな感じの、ボケた突っ込みも大体龍二みたいな。
はいはいはいはい。そうですね。
主人公としてはカップリング。大本命は龍二ですよね。
そうですね。で、僕だと誰かな。まあ二次創作見てる限りではやっぱ男女カップルが目についたので、はい、結構主人公と川上先生のイチャコラみたいなのをよく目にしてたんですけど。
ああ、いや僕も実はそこは見たかったんで結構話しちゃいました。
そうですね。結構やっぱね、いろんなフックが多いもんで、それをモチーフに二次創作されてる方もやっぱ多いですよね。
いや結構やっぱその後も何でしょう、想像しやすいじゃないですけど。
そうですね。
良くなってきそうな匂いがすごくしますよね。
まあ要はその 先生と生徒で亡くなった時にどう盛り上がるだろうみたいなところありますし、最初に関わったのがそのね、それってもしかして他のキャストさんダメなサービスしてたんじゃないっていうぐらいのそのね、夜のお仕事だったので、その時の関係との逆転感とか出してくると、川上先生から責められるのもあれでしょうし、それをこうひっくり返したのもなんか俺何の話してんだ、はい、いつもだいたい話がピンク色になる番組なんですけれども、まあね、そういう、まあ、二次創作してる人が悪いんですよ。僕にそういうのを見せてくるんですよ。そんな想像チートも及ばなかったのに、あ、そういう考え方があるんですねって言ってで、まあね、いろいろ立場の逆転とかもしやすいキャラクターなんで、やっぱね、キャラクターは動くんですよね。うん、まあそういうところを見ててやっぱ面白いなっていうのはありましたね。
逆に年上の人いいですよね。やって
そうですね。からゲームとしてちょっとそういう風に出せなかったところもあると思うんですけれども、はい、まあ、例えば4の話なんかすると、ナナコ、
はいはいはい、
はいはいはい、まあ、これも居候先の女の子だったりするんですけれども、ああいう小学生のキャラクターがいたりとか、まあ、中学校のキャラクターみたいなのはその攻略対象では多分いなかったですよね。
そうですね。
ね。で、そうなるともう、後輩じゃなければ、まあ、R で追加要素になったキャラクターが結局後輩キャラなんですけれども、それ以外になると同級生か、上級生か、街中の大人のお姉さんになってくるので、はい。割と恋愛要素になってくると、その大人の恋愛になってきてしまうので、
はい。
はい。坊や扱いする大人のお姉さんとそれを凌駕してくる、主人公のこうたらし力というですねだって割とね、まあ、自分たちがそのいいセリフを選んでるっていうのもありますけど、その好感度アップのために、
はい、
はい、その人のツボをついた話ばっかりをしまくってるわけですよね。
で、
どんどんキャラクターを落としまくってるので、まあ、こういう恋愛ものの主人公あるあるではあるんでしょうけれども、なんかね
すごい正しいですよね。みんな
超絶
びっくりしてますよね。
そうですよね
すごいねみたいなね、
はいはい
はい、
そうだ、アニメを見たことあるんでしたよね。
そうです、はい、
うんうんうん、まあ、どんな感じだったんですかね。
あ、結構あれが良かったです。リスペクト、
おお、
ゲーム原作に対してのリスペクト半端なかったですね。
へえ。結構ね、こういうゲームのアニメ化とかなると、下手するとこうね、いろんなことになりがちな、某新月丹月姫とかいう例を出してみたりしますけど、
うわ、ほぼストーリーは追ってる感じで、
お
ー、ゲーム、うんうん、まあ、ほぼ追加要素は補完に近い感じでしかなくて、なんでちょっとセリフ増えるとか、シーン増えるとか、
はいはいはいはい、
とかはありましたけども、やっぱゲームのビジュアルをそのままアニメに持ってきてくれるっていうのが一番印象的っていうか、すごいリスペクト、そのままこれは大事だから変えちゃいけないっていうのがやっぱ伝わってきましたね。
はいはいはい。
で、プラス、その、さっきの川上先生とか、出会いのシーンとかはもう、めちゃめちゃ力入れて、出会わせてくれたりとか。
お
ー。あれ、やっぱ、人画面から動かずにそのまま、シーンが展開してたじゃないですか、ゲーム中では。
そうですね。
だから、その川上先生が、主人公、の顔をどういう風に覗いているかとかは、やっぱゲームでは分かんなかったんで、あ、こういう風な感じで主人公もこういう風にテンパるのかとかが追加されてたんで、
はいはい、
ああ、いいって感じでしたね。
いいっすね。
はい。あとペルソナを、ずっとアルセーヌつけてないんですよね、主人公は。ちゃんと変えるんですけど、 倒さなきゃいけないタイミングが出てくるじゃないですか。そのボス敵とか。
はいはい。
そのタイミングでそのいい感じのペルソナを選んで、あのちゃんとその敵を撃破していくっていう。
はいはいはい。
だからそのチョイスが良かったですね。はい。アニメ結構良かったです。あの普通にゲームクリアされた方はあのクイーンク何でしょう。苦なく見れるっていうか、一回知ってるストーリーなんで、その、ぼーっと見れる感じで見れると思います。
ああ、はいはいはい。
はい。ですね。
ぜひ見てみたいです。
結構、あの、時間あるときにつけっぱなしなだけでいいと思うんですよ。あの、ストーリーは分かってるんで。
で、まあ、あの、気になるところのだけ拾っていければ、あ、こう表現したんだ、みたいなのが拾えていけそうですね。
そうですね。あの、ハワイでしたっけ？ハワイ旅行でしたっけ？行ったの。
はいはいはいはい。
あのシーンとかも結構補正されてたりとか、
とか。
はい。
もう実際に見てみようと思います。
はい。あの良かったです。
でまああのこのシリーズね、あのまあね最初ら辺はあの戦闘がだるいとか、あの時間がかかりすぎとかぐちゃぐちゃ言いましたけど。あの、はい、3以降の流れとして曲もいいし、なんだろうね、それがそれであのちょっとシリーズ離れたって人もいますけど、おしゃれな感じですよね。
そうですね。もうこのゲームのおしゃれ度合いはぶっ飛んで、正直おしゃれだからここまで何しても一番好きなゲームって自信持って言えますね。
そうですね。あの3とか4とか、ね、途中でプレイを断念はしてるんですけれども、3のサントラは発売したらすぐ当時買ってたりとか、曲がですねやっぱかっこいいんですよね。であとはね戦闘の時のあのカットインだったりとか、いいですよね。でなんだろう、3ではあの変身用の道具だったあの拳銃が今回はあの普通にあの戦闘用の道具として出てくるので、ね、女神転生とかではまあ剣と銃と別であのソードガンみたいになってたりしたので、まあそういう要素の多分拾い直しだとは思うんですけれども、
はい、
うん、それでもちょっとね、斬撃が効かない人だあの敵だったらまあ銃で撃ってみたりとか、銃だとクリティカルが入るから倒れて、それでまあタコ殴りができたりとかですね、
はい、
うんうん、そういう工夫にもなってて、まあいろいろかっこいいんですよね。で、あの戦闘の時のあれどうでした？合体攻撃。
あーはあの R の新要素なんですよ。合体攻撃。
あれそうなんすか。あ、
なんで YouTube で見ましたけど、あれかっこいいですね。
いいですよね。
あれはごく羨ましかったですね。
ですね。なんかたまにあの組んでるキャラクターとかであの合致した時はプレステ4のあの例のタッチボタン、一番でっかいあの四角い広いやつですね、あれをこう押し込んでいくと、はい、合体必殺技みたいなのが発動して長い長いモーションが入るんですよね。
はい、そうですね。
それが割とね、あの古い話をしてしまうと、あの桜大戦の合体攻撃とかをちょっと思い出したんですけど、はい、まあ、分かってくれる方は分かると思うんですけど、ちょっと、例えば恋愛要素をはらんでて、ね、ぐるぐる踊りながらえいってやったりとか、あと僕好きだったのが、誠と龍二の、
はいはい、ああれで
射程がシャースみたいな
世紀末発射先輩
あれとか良かったですね、あのギャグの加減と
あの誠があれなんですよね、あの北斗の拳と見まごうかのごとくトゲトゲのスーツなんですよね。
そうですね、戦闘服がでペルソナもなんかねトゲトゲのバイクみたいな感じでヒャッハーバイクな感じがして
そうですね、
割と作中でもそれで引いたりとかしてたんで、
そうですね、もう技としても使うし、
うんうん、
あのビジュアルとしてもかっこいいっていう風にみんなに言われてるやつですよね。
そうですね、そういうのはねずるいなとは思うんですけれども まあ、全体の雰囲気作りになってて、ね、ついついこのシリーズを離れられな い要因だったりはします。
わかります、
ね、
僕は監修しましたから。
ふおーすっげー監修はね、なんだろう、2週目以降でないと合体で出てこないあれですか、悪魔とかいたんでしたかね。
ああそうですね、そうです、そうです、
ね、まあ、そういうやり込み要素だったりとかもあるので、まあね、時間が無限な方はぜひやってほしいんですけど、なかなか社会人さんに手放しで進められなかったりするので。
確かに、時間との勝負のゲームですよね。もうできるならやってほしいけどって感じです
よね。そうそうそうそう、みんな時間取れるかっていうと、だからまあね、旧作は割とアニメにもなってるので、まあ、せめてまあそっちを見てもらってっていう感じなのかなと思ったり。
そうです、
ね、
アップの要素は、
はい、
どこにも多分追加要素的なやつがないんですよね。そのアニメも R の話はないですし、
うん、はいはいはい、
ね、S の方も無印がそのままの続きっていう感じなんですよ、ストーリーは。
うんうんうんうん。
で、追加要素的な感じのはここのみなんですよね。
R。はいはいはい。
はい。
まあね、最後にそのあたりの話もちょっと突っ込んどこうかなとは思うんですけれども、あれですよね、無印の段階では、要はライバル役のキャラクターがいまして、
はい、
明智五郎くん、
はい、
割とね、いいやつキャラっぽくって、なんだろう、優等生キャラなんですけれども、何のことはない、ラスボスの片棒を担いでたっていうね。
そうでしたね。
そうですね、はい、まあそんなキャラクターがいるんですけれども、これは結局、異世界で、命を落としてしまうと現実に影響して確か戻ってこれないんですよね。
そうです、何でしょう、まあ魂みたいな感じで考えると、それが壊れると現実世界の体の方が廃人状態になっちゃうっていう感じ
ですね。だからまあ取り返しのつかないことになってしまうわけですけれども結局ね、途中から実は黒幕だったって分かってめっちゃ敵対するんですけど、最後の最後でこっちを逃がすような感じになったんでしたっけ。
そうですね、
ね、そもそもこのキャラクターもその最後の最後の大ボス自体に、まあ、翻弄されていたキャラクターではあるので、まあ、そこでその主人公たちに最後寝返るというか後を託すんですよね。
そうなりましたね、ね、はい、
まあ、そういうところがね、まあ、シリーズ、各シリーズ通しての、まあ、そういう近い要素があったりする、ペルソナっていうゲームですけれども、まあ、そこからのなんとかひどい状況を打破して主人公たちがその最終的に勝ちを握っていくっていうね、その逆転劇といいますか、あれが気持ちよかったですよね、
はい、うん、そうですね、
ね、で R では結局その後の話になってくるんですけれども、もう一度黒幕が出てくるんですよね。
あそこは全く初めて聞く話なんで楽しみですね、
うんうんうん、で、何が起こるかっていうと、
はい、
心理カウンセラーの先生って無印出てました？
あ、出てないですね。
は
あ、
ははあ、まあ、保健室に来てるいろんな、はい、まあ、要は、同じ学校の問題を解決していくので、その周囲の人が例えば、まあ、悪いことしてた人がいきなり改心して私がやりましたとか学校の壇上で言ったりとかですね、し始めるので、どうもここの関係なんじゃないかって多分チェックで送り込まれてるところもあるんですよね、その心理師さんで。それをこう結局そのキャラクターがフックになっていってですね、その先生が実はそもそものそういう世界を無印のボスに代わってこう牛耳り始めてですね、 なるほど。一方的に悪いことをしようということではなくって、いろんな辛いことをカウンセラーをしていく中で、その理想の世界、何ともなかった世界を、異世界に作り上げて、その中で幸せな生活を送ってもらった方がトラウマだったり、まあね、その自殺をしそうになったりとか、そういうあの過去をもうなかったことにして幸せに暮らしてほしいんだっていう思想のもと、世の中の人を全員その中に取り込んじゃうんですね。うん、でまあそれが本当の幸せなのかっていうのを主人公たちにまあ突きつけてくるわけですけれども、まあ主人公たちはもちろんその幸せを選ばないわけですね。でそこで出てくるのが、結局明智がですね、本当はそこでいなくなってたはずなのに出てくるんですよ。
おお、バッチリですね。
はい、つまりは異世界で、命を落とした状態なので、異世界でしか存在できない存在だったので、まあ、それをなかったことに一旦してもらっているので、まだ生き延びているんですね。
ああ、なるほど。
はい、で、解決してしまえば自分の命がまたなかったことになってしまうということが分かりながらも、終盤の悪態をついたキャラクターのまま、主人公たちと共闘するんですね。
ベジータみたいな状態になるんですね。
ですね。で、最後の最後まで主人公はちょっと気にして、本当にこの未来を選んでもいいのか、救える命さえも目の前で失うんじゃないかっていう葛藤を抱いたまんま、結局はボスを倒していくっていう決断をしていくんですね。でその時のその明智の突き放しっぷりとか俺のことを考えずに何を選びたいかを選べみたいなことを言うわけですよね。まあそういう展開がむちゃくちゃ熱くてですね、はい、ぜひプレイしてもらいたいんですけど。
絶対プレイします。
ね、
この何でしょう、表の親友が龍二なら裏はって感じですもんね。
そうですね。だからまあよく怪盗者であるあれだと思うんですけれども、捕まえる側、犯罪を犯す側という関係ながらも、お互いの信頼関係というか、
相手のことは敵が一番よく知ってるみたいな状態。
そうですね。いわゆるあいつを捕まえるのは俺だっていう、
はいはい
はい、その関係になってくるので、まあ二次創作界隈もだいぶはかどられたことだと思います。
本当にこのキャラクターはそうだと思います。本当に、ね、何でしょう、戦国時代の武田信玄と上杉謙信みたいな感じの、はいはい、今ちょっと似てます
ね。そうですよね。
はい。
本当はかどったキャラクターなんじゃないかなと。でもう一つはあれですよね。追加になった体操部の女の子。
はい。
なんですけれども、あのキャラクターがですね、またいろいろあるんですけれども、要はあれ、はい、双子なんですよね。
あ、そうなんですね。
はい、っていうのが途中で分かってきます。で、実は亡くなった方の子のふりをして生き延びた方の子が演じているという。
あ、すげえな、見込んできてますね。
そうなんですよ。でそもそもそのキャラクターとしては、亡くなった方が元気っ子で、生き延びた方がちょっと引っ込み思案の子なんですけれども、
あ、はい、
はい、体操の選手としても優秀だった、あ、新体操ですね、新体操の先生、はい、生徒としても、優秀だったお姉さんと同じように頑張りたいという、成り代わりをしてしまっているので、また本人の気持ちはどうなんだとか、そういう歪みを抱えながらも、私は私でいいんだっていうところに移っていくまでのストーリーが熱いんですよ。
ああ、それが吉澤和美ちゃんだと。
そうですね。
なるほど。
まあね、突然追加されたキャラクターではあるんですけれども、まあ実にペルソナらしい二面性というか、そういうテーマを、扱ったキャラクターで、まあ結構重い話ではありながらも、 本人がそれを乗り越えていくっていう、うん、まさにペルソナな感じのキャラクターなので、ぜひこの子のコミュもあのマックスにした上で、あの追加要素を遊んでもらいたいなとピスケさんには思う次第です。
そうですね、必ずやる気でいるので、
はい、
もうちょっとストーリーを忘れたぐらいにやろうかなと思います。
そうですね、まあここまで話してまいりましたが、取りこぼし要素はないでしょうか。
まあ声優はめちゃくちゃ有名な人ばっかなんで、
ああ、
人はマジでちょっと楽しめるよっていうのは推したいですね。
そうですね、福山さんとか。
もう僕本当にこれがありがたかったんですよコードギアス好きで。
あー、そっか、そうですね。
でこの人二面性のあるキャラクターあの演じさせたらもう天下一品じゃないですか。
うん、そうですね。
だからもうアドベンチャーパートの普通のキャラクターと真逆のその異世界のぶっ飛んだキャラクターを演じるっていうのがこの人じゃないとっていう感じでしたね。
他にもね、あの猫のモルガナがあのピカチュウと同じ大谷育恵さんだったりとか、
とかチョッパーとかね、はいはい
ですね、いろいろ。ああそうか、龍二だって宮野守ですからね。
そうなんです、もうわからないぐらい最初めちゃくちゃうまかったんですよね。
そうですね、
あ、宮野守だったんだって
思いました。そうそうそうそうそう、まあいい意味ではその宮野っぽさを出さずに龍二っていうのを出した感じはありましたね。
そうですね、不良の役をしっかりと最初演じてて、うん、ねえ、わかんなかった
ね。で高牧杏杏ちゃんは水木奈々ですよ。
はい、奈々様でもいいかも
ねえ。でゆうすけが杉田智和っていう
ですね
まあね、割とね、シュールなキャラクターついやりがちな声優さんに最近印象があったんですけども、割とクソ真面目キャラみたいなのをやってて。
そうですよね、その真面目がぶっ飛んでるネタになってる時もあれば、
はいはい、
マジで出してる時もありますもんね。
そうですね、
はい、
それも良かったですねで誠が悟りな
一番有名なのやっぱレールガンですかね。
ああそうですね、
うん、
うんうん、でも今回は割とね先輩キャラだったので。
そうですね、
うん、貧困法制さんだったので。
そうです、ああそうか、そういえばそう逆ですね
うんうんうんうん、でね、双葉なんかあれですよ、結城葵さんですよ。
え、そうですよね、本当に
ね。でね、その演技でね、ごにょごにょって喋るときの、うん、なんだよ、みたいに言ったときの可愛さったらないっていう。
上手、本当にオタクの子供っていうか、その思春期の女の子っていう感じでしたよね。
うんうんうん、で、春が、戸松春か
そっては啓太くんじゃないですか、もう。
ね
全然。もうあの人も幅広いですよね。
ねえ、ああこれも戸松さんだったんだのなんか印象が毎回多い気がしますね。
本当に可愛い子から、あ、窓かやく結城葵さんですよね。
あ、はいはいはい。
はるかさんがあんまみんな知らないと思うんですけど、女子高生の無駄遣いでも出てたじゃないですか。
はいはいはいはいはい。
おた役で。
うんうんうん。
衝撃あったんですよね。ケイタ君の声に最初聞こえるんですけど、どんどん可愛く見えていくっていうのがもう。
はいはいはいはいはい。
みんな声優さんと思って。
いいですよね。で、うわ、明智君、あれですか、星総一郎って。
そうですね。もう、キラじゃないですか。キラヤマトじゃないですか。
ねえ。
最初気づかなかったんですけど、どうでした？
いや、全然分かってなかったですよ。
あ、やっぱそうですよね。うまいですよね。
うんうんうんうん。で、言われてみれば、そうだ、この深みはそうだよ、みたいなね。
匂うなと思って、
はい。
で、じーっと聞いてたら、これはやっぱ星さんだなと思って、
うんうん、
振り切ったらやっぱりか、みたいな感じでしたもんね。上手でした。
うんうん、うん。霞があれか、雨宮空さん。この人僕はあんまり知らないんですけど、
そうなんです、聞いてないのもあって本当に僕は知らないですね。
はいはいはい、 ああ、はい、なるほど。1週間フレンズの時のメインのヒロインね、なんとなく聞いたことはあるけど、まだ全然頭にイメージにない人ですけれども、まあこの人も普通に上手でしたし、
あの動画と聞いてる限りは全く違和感なくものすごく上手でしたね。
でもなんか周りのそうそうたるメンバーの中でこれやるのってきっついですよね。
そうですね、もう本当に一流第一線の人ばっかりですもんね。
そうですね。まあそれ以外にも、まあ例えば総次郎が中田ジョージさん、
そうですもうマジ熱かったんですけど本当に、
ね、あのこの時のジョージ具合ってなんか絶妙じゃなかったです？その普段のあんまり中田ジョージっぽさをあのガッと出してなくって、その総次郎のまた別の演じ方というか、
そうなんですよ。この時期ちょうど石塚運賞さん、
ビバップのジェットさん、
そうなんですよ。石塚運賞さんが亡くなったタイミングで、あのちょっと勘違いしちゃって、あの運賞さんの遺作だとか勝手に思ったんですけど、まあ、あの形を見たんですけど、まあ、あのその系のキャラクターじゃないですか、そのニヒルな渋おっちゃんって感じで、ちょっと中田ジョージさんのイメージではなかったですね。どっちかというと堅物のイメージですね。
ああ、そうそうそうそう。だからそのなんだろう、性格こじれてるキャラとか、まあね、だいぶあのフェイトのあの人に神父に引っ張られてますけど。
ああ、そうですね。は
い、
確かに。
ああいうあの口にこもった、これで願いを成就されるぞみたいな、あの喉の奥に引っかかったような言い回しの分が割とそがれてて、ただの。ね、あの喫茶店のおっちゃんにあの落とし込んでたんで、すっごいぴったりだったんですよね。
なんて自然に喋る感じですもんね。
そうそう、だから一瞬、いや中田ジョージさんだと思うんだけど本当にっていうなんか聞き間違えてないって思いながら、やっぱりそうだったみたいな、そういうところもですね、すごかったですね。他にも、カロリーヌとジュスティーヌ、アイナマさん豊崎さんって言ったら何ですか、軽音ですか。
あの何でしょう、パッと他のキャラクターが出てこなかったんですけど、でも名前めっちゃくちゃ見ましたよね、
はい、
もう。
そうですね、はいはいね、あの某あの仲良くしてもらってる方面の丸かじりのなんたらの人たちからするとイザナとかですね
なるほど、
はい、そうそう、シドニアでも出てたので、
はいはい、
はい、そういうところとか、だからラインナップすごいんですよね。川上先生淵上舞ですよ。
おー、へえー、そっか、言われてみれば、はいはいはいはいはい
ね、福岡が誇る大物声優ですけれども
なるほど、
この人もいろんな役やってますし、
ああそうかそうかそうか、ガルパンにも出てますし、美穂さんじゃないですか。
そうなんですよ、普通に、
うん、おい、
美穂さんやってて先生やるんだっていうねこの幅ですよ
確かに、
ね、
あ、出てる、はいはいはいはいはいはい、
ほらまた、千早さん、
はいはい、
占いの、はい、ね、途中まで松来さんっていう、途中から照井遥さんになったっていうね、僕は多分 R は照井遥さんで聞いてるんですけど、
僕はそのあれやったんで、無印だったんで、
そうですよね、
普通にこの声の印象、R の声も聞きました
です、
ね、やっぱ印象変わりますよね、仕方ないですけど、
ね、ねえ、もう毎挙にいともはないんですけど、どんどん行っちゃいますよね、もう、
はい、
三島が坂口大輔さん
そうっすよ、そうそうっすよそうそう、新八じゃないですか、
ねえあれなんかねえ、神楽がいないだけでなんか揃いつつないみたいな
確かに本当そうなんですよね、贅沢になんか なんたら玉が出てきそうな感じのキャラいっぱい出てますよね、もう。うんうんうん、有名な人。
そうそう。
あのですね、岩井、岩井さんって言ったじゃないですか、武器屋の。この人の声が、この、江川さんっていうのが結構僕の中では熱くて。
ああ、はいはいはい。
プリズンブレイクとか見てるとわかるんですけど、リンカーン・バローズってガチムチの人の声なんですよね。
はいはいはいはい。
囚人として捕まって、冤罪で捕まって、弟に逃がしてもらう兄貴の役なんですけど、筋肉バカみたいな感じの人なんですよ。
へえ。
こんな喋り方じゃなかったんですよ。
はいはいはいはい。
岩井さんみたいな喋り方じゃなくて、もっと叫びながらとか、
うんうん、
棒とかが多い人やったんで、
あ、
最初その江川さんじゃなくて、平田博明さんかと思ったんですよね、三次の子。
はいはいはい。
全然違くて、こんな声もできるんかってびっくりしましたね。
あと、なんだ、その、心理カウンセラーの人が、丸木拓人っていうキャラクターなんですけど、日野里ちゃんです。
へぇー、名前めっちゃやっぱり見たことありますね。
ねえ。まあね、古いとあれですよね。あれ、ゼロの使い魔。平賀斎斗くんって主人公をやってたので。
はいはいはいはい。名前ものすごい見たことあるじゃないですか。
割とね、ベテランさんになっちゃったんで、その、脇を固める大人のキャラクターが増えてしまって。
ずーっと出てる方っすね。うん。けど、嘘、煉獄さんなんですね。
ああ、そっか。
ああ、知ってて当たり前かも、これは。あ、うまいじゃないですか。
そ
りゃ、そりゃ声出すのうまいわ。
もうだいぶベテランさんになっちゃいましたけどね。
そうですよね。
普通に出てきてるっていう。
そっか、ラルトシリーズのスパイとか。
うん、まあ、
ね、ゼロの使い魔出てますね。
そうそうそうそうそう、言い始めるとどんどんね出てくる感じで、僕今見ててびっくりしたのが、鴨志田すぐる、最初のバレー部の顧問の先生、三谷裕二じゃないですか。
鴨志田は三谷裕二、なんか最近名前聞いたぞ、三谷裕二。
超ベテランの人で、タッチの、
ああ、たっちゃんとかの声。
そうです、そうです、そうです。
ですよね。
はい。後年、グレ、自分の性別がグレーゾーンだって言って、割と喋ると、ね。
そうだ。
はい。そっちっぽいっていう。
ああ、そうや、そうですね。
うんうんうん。
いつやゆうさんの、ちょっとポチャっとしてますもんね。今、ラジオとか。
うんうんうんうん。
そこもちょっと見たんすけど、
そうそう、 YouTube とかでも今やってる番組流れたりしてるんで、
うんうん、声も顔も言ってますね。
そうそうそう、でそうだよ、この人言わないと、獅童正義っていう要はボスがねえ、
シャアです
か、そう、池田秀一さんですからね。
そうですよね。
そうそう、
最初本当分かんなかったっす。
うんうんうん、
ラグ違うな、ガードレールに頭をぶつけた時の、
ああはいはい、
おい、
そうそう、から何だろうね、ただ有名な人集めて、このキャラのこんな感じでやってくださいでは絶対ないんだろうなっていう、その
そうっすね、
はい、それぞれの演じ方でされてるので、
うん、みんな出たいんでしょ
ね。
贅沢にも程があるっすよね。
ですね。本当人気シリーズだとこんなに呼んでいいんですかっていう。
本当にそうっすよね。
ね、
ほぼだってベテランさんって固まってます
ね。そうですよね。だ普段揃って見れない人たちが揃ってるんで。
そうっすよね。本当に普通のアニメでは無理っすよね。
ですね。まあまあ勝手に深読みすると、まあ話的にもその二面性みたいな話になるので、
はい、
はい、表の顔と裏の顔みたいなのが演じ分けられないことには、そもそも出演できないんじゃないかっていう説もあるんですけど、
そうですね、そこはやっぱベテランさんじゃないとっていうのは
ありますよね。だからまあ こういう人たちに支えられてね、ゲーム体験があったんだなと思うと感慨深いんですけどね。
やっぱ声優に引き込まれるっていうのは多分にありましたね。
そうですね。でキャラクターの魅力が、まあ、設定と相まって映えて、ね、また楽しくなるっていう、妄想も膨らむっていうね。
あのペルソナを出す時の雰囲気がそのずっとワンカラそうなんですけど、
はいはい、
やっぱ中肉臭いんですよねこれが。
そうですね。
この雰囲気が好きなんですよねやっぱり、
うんうんうん、
はい。
今回なんか特に最初突き抜けてそのペルソナを自分に得るときにあれじゃないですか、はい、仮面を本当力任せに自分になんかね、うん、癒着してるような状態のをこう流血しながら剥がすじゃないですか。
そうですね。
ね、まあそれが多分あの心の痛みを伴ってるみたいな表現をしてるんだと思うんですけれども。
ああなるほど。
うんうんうん、まあまあでね、それを金繰り捨てて、要は仮面を金繰り捨てて自分はこれだみたいなのを出してるって妄想するとすっごい本当熱いですよね。
確かにめちゃくちゃみんな苦しそうですもんね、うん、よだれてるわ。
そうですよね。クーみたいな。
はい、
まあね、その先にそのねキャラクターとしてもその人間としても力があるみたいな設定なんでしょうけど、やっぱね中肉臭さと相まってかいすごいんですよね。
そうですね、うん、
だから、まあ、ある意味そういうところもそのなんだろう、社会人よりは学生さんにやってもらいたいかなみたいな側面もあるんですよね。
そうですね。今回余計に学生主人公っていうのでやっぱ共感するところは多いと思うんですよね。
そうですね。でまあクラスの中での人間関係の葛藤だったりとか悩み事みたいなのにめっちゃ刺さる内容だとは思うので、
特にこの主人公結構最初勘違いとはいえボロカスにみんなに言われてますもんね、陰で。
そうですね。まあね、半分無視強めのいじめみたいな状態になってますからね。
やべえやつだから近寄らないでおこうみたいな感じのがずっとしばらく言われ続けますもんね。
ねえ、でそういうところでその自分もいろいろ言われちゃってるリュウジが関わってきてっていうね。
そうですよね。
あ、そこのお互いの理解みたいなのを進んでいくっていう、
はあ、はみ出し者同士がっていう感じですかね、うん、最初、う
んうん、でやっぱりほらあいつらつるんでね、や不良が不良同士でやってるぜって周りは言うんだけれども実はみたいなところがですね。
そうですね、うん、その馴染めなかっただけってね二人は、
うん、うんうんうんうん、ね、なんかまあね、社会人の人でも青春の追体験と思えばいいんでしょうけどね。
そうですね。そうそう、本当にそうだと思います。
うんうんうん、
はい。
ねえ、まあ、その当時、ね、それこそいじめられた人だっているだろうし、当時。うん。いろんな思いがあった学生生活を送った人もおると思うんですけれども、まあ、そこ、一瞬ね、ちょっとそういうのを追体験する可能性もあるので、そのあたり気をつけて遊んではもらいたいんですけれども、はい、そこからのね、キャラクターたちの突き抜けというか、ね、俺たちはこれでやるっていう感じを見てると、やっぱ勇気づけられるところもあると思うので。
もうめちゃ王道そうね、やっぱり。
そうですね。はいはい、そういう面では悩まなくていいんですよね、プレイする中で、これってどうなんだろうみたいな。あんまり深読みしすぎずに多分できると思いますし、
そうですね、ストーリー本当にとストレートっていうか、なんかそういう暗さはなかったですもんね。
そうですね、
暗いけど それに負けない俺たちはみたいな感じで、そうね、ずっと、
うんうんうんうん、だからちゃんとね落ち込んでからのカタルシスがフックになってるので、とても最後気持ちいい感じになると思うんで。
そうなんす、そうなんす、そうそうそうなんすよね。
ね、
どうしても叶わないけど、ペルソナの能力があるから、
はいはい。
改心させることができるっていうのが、やっぱ気持ちですよね、
うんうん。ね。で、そういう力だけ使って現状をどうにかしてもいいのか、みたいなのが最後に効いてくるっていうね。
そうですね。
まあ、ようできてんなっていう。だから、最初はね、このプレイ時間で、うーっていう感じになったんですけれども、なんだかんだで、面白いじゃん、お前っていう。
止まらなくなるんですよね、途中から。
ですね。だからね、気づいたら、ペルソナ 5S を買ってしまってる自分がいそうでもあるんですけれども。
30時間ぐらいでした。取ってくれて。
はいはいはいはい。まあね、ゲーム自体が違うんで、
そうですね。
それぐらいで終わってくれるんなら、とっつきやすいですね。
ゲームの中だけで言うと、そのストーリーは、まさにあんな感じですし、
うんうん、
で、いい感じに落とし込まれてるなって思うのが、
うんうん、
相手の弱点がちゃんと一緒なんですよ。ペルソナ5の弱点と一緒で、
はいはい。
で、その弱点でつくと、相手が、普通の攻撃受けれるかググッとひるむんですよね。
ああ、ノックバックは入るんですね。
うん。で、で、気絶するんですよ。
へえ。
一発でも気絶するときもありますし、まあ、強敵だったら何発かガンガンと弱点当てると、相手が、気絶するゲージが隠しであるんかわかんないですけど、それ、あ、見えてたかな？それを見て、で、それが溜まると、相手が、気絶するんで、そこで、あるんですよ、ちゃんと。ボコボコにするとか。
はいはいはいはいはい。カットインのやつですね。
そうそうそう。行くぞ、お前ら、あれがあるんですよ。で、それで、敵に、一気に必殺のダメージを食らわせられるっていう。と、無双シリーズのお決まりのゲージ貯めてやる。
そっかそっか。
無双ラムみたいなやつ。
シャキーンっていう。
そうそうそう。とか、あと、術のコマンド入力もできるんですよ、ちゃんと。
へー。
ペルソナって開くと、その時間だけ止まるんですよ、ゲームが。
はいはいはい。
で、ペルソナを使って、ちゃんと、バフとかデバフとかもかけれますし、その範囲で、バフかけられたりするんですよ。この範囲内にいるキャラクター全員攻撃力アップとか。
おー、へえ。
で、この範囲のキャラクターに攻撃とか、何したっけ、攻撃力が上がって、で、範囲も上がる感じですかね。レベルが上がると、ガルダイみたいな感じで上がると、威力とかが上がっていくみたいな。
はいはいはい。
な感じでしたね。システム、すごくいい、綺麗に落とし込まれてました。
おー。それは、
全員使えるんですよ。
おー、なるほど。
全員、春まで全員使えます。
はいはい。双葉はどんな扱いなんです？
はい、双葉だけ、一応プレイアブルではないんですけど、
はいはい。
けど、双葉だけが使えるスキルっていうことで、ハッキングができるんですよね。
へー。
で、双葉に、ハッキングしてもらって、ダンジョンのギミックを解いてもらってる最中に双葉守りながら、他のメンバーが戦う。
はいはいはいはいはい。だ
って HP 回復とかも双葉が攻撃受けたら、投げてやるみたいな。ってな感じで、全員使えます。
買っちゃうかな
結構面白かったっすね。僕、4500円ぐらいで買ったんですけど。
はいはい。
全然思ったより面白かったんでよかったですね。
ね、キャラもよかったです。無双系のゲームで外すのもあるらしいんでですね、別の作品で。
あ、いろいろ外してますけど、今回は良かったっす、はい。大丈夫でした。はい、ストーリーもちゃんと、
はい、
大丈夫。
その話を聞いて安心しましたよ。
ぜひプレイしても OK です。ただ、薄いですけどね。ペルソナ原作っていうか、無印とかあれに比べて。
はいはいはい。
ストーリーは薄いんで、やり込み要素とかは、そこまでって感じだと思いますね。
はいはい。
アドベンチャーパート、あと、ただ走り回るだけになりますね。ストーリー的に日本全国をキャンピングカーで回るんですけど、
はあ、なるほど。全国夜直し旅になるんですか？
そうですね。誠に運転してもらって、東京から大阪とか、福岡とか、京都とか。
なるほど。
沖縄、北海道、結構行くんですよ。
ペルソナ5版、水戸黄門状態。
ああ、そうです。そうなんです。で、その土地土地の、その街のペルソナでいうパレスを作ってるやつを暴く作業があるんですけど、街の中走り回って情報を集めるっていう。
は
い、
なるほど。
その時に、そのご当地のご飯とかが買えたり食べれたりします。ラーメンとか。
なるほど。
はい。お好み焼きとか。
はいはい。
いうのがあるんすけど、まあ、そこで味方とかがこう、パーティーの人とかが立ってるんで喋ったりとかするんですけど、恋愛要素はないんですよ。
ああ、はいはいはい。
観覧車とかも乗れるんすけど、別に誰でもいいって感じで。男で乗るんか、
はいはい。
あの、双葉とか春とか、
うーん。
こととか、誰でもいいよって感じ。
逆に言うとあれですね、男性カップルで乗せたい人は大喜びですね。
そうですね、男性とも乗れるけど、まあ男どもで乗るって感じになるんですよ。
ああ、そうなんですね。
はい。
ああ、どうかね、その辺をあの強化してあげればいいのになという思いもペルソナ5の時点であったんですけど。
確かにちょっと薄かったですね。
うん、そうですね。まあ、
はい、戦えるんで、うんうん、すっげえ気持ちいいんですよね。補正があって。
はいはい。
はい、あれだ、ユージが、雷を使いながら、その、コンボでぶん殴っていくんだよ、鉄パイプで。意外と気持ちいいのが、やっぱ、世紀末覇者先輩でしたね。
そうそれこそ走り回れるのか。
そうです、バイクで走り回るとか。
はいはい。
空中で、連続飛び蹴りするとか。
ああ。そうですね。
めちゃくちゃアクション気持ちいいんですよね。
うんうんうん。割と、あれですよね。キャラクターとしても、攻撃方法格闘系だったんで。
そうですね。
その辺が生きてる感じがしますね。話聞いてて。
そうですね。すごくいいと思いますね。その、おすすめのキャラだけで言うと、あと、
はい。
ユースケが、
はい。
結構、剣で切る動きが多かったんですけど、
うんうんうんうん、
どっちかというと切りまくるのもありながらもカウンター攻撃とかもあったんで、
はいはい、ちょ
っと待機させて攻撃当たったら連続攻撃でカウンターみた
いな。
結構個性があるんで面白かったですね。春が意外とパワー系とか、
パワー系
このなん
へー
って感じでした。
なるほど。
はい、あ。
ぜひやってみようかなという気持ちにもう8割9割になってますよ。まずはですね、リスナーの方は、やってない方は普通に、無印よりは今はもうあれですね、R の方をやった方がいいでしょうね。
そうですね。うんうん、まあ、結構簡単になってる面が、さっきのその戦闘省略の、
うんうんうんうん、
はい、ありますし、結構戦闘メーカーやりやすくなってるらしいんで、はい、
うんうん、
いいと思います、ね。で、ストーリーはちゃんと、どこまでが無印なんか R なのかは、ね、把握しとかないと、うん、アニメとかやった時にちょっと混乱すると思うんで、あと S やったりとか。
はいはいはい。
はい。霞がいないってなるんで。
ああ、そうですね。
はい。
なので、まあ、そこら辺踏まえつつ遊んでいただければ、正しい時間は取られます。
溶けますね、正直。
そうですね。からまあ、その辺ご覚悟をいただいて遊んでいただければというところですね。はい。音楽関係の話を最後にしようと思うんですけれども、はい、実はペルソナ音楽が良くって、ペルソナ3の時点で確かなんかアルバムが賞を取ってるんですよね。サントラなのに。
はい。
はい。で、そういう関係で結構ライブが熱いもんで、
はい。
はい。実際に僕ライブには行ったことはないんですけど、ディスクはちょこちょこ持ってんですよね。
お
ぉ。うん。ピスケさんどうです？ライブ映像とか見たことあります？
すいません。YouTube で見ました。はい。
はい。でもいいですよね。
めちゃくちゃいいですし、
はい。
ちゃんとね、演技されてる方とかも作り込まれてましたね、うん、
ですよね。実際にね、演奏する前後とかでそのキャラクターの、なんだろう、今から開演の案内とかでもキャラクターがちゃんとやってたりとか。
ああ、そうですよ、ちゃんとね、あの声が声優さんに使われてたりも、うんうん、
ね、途中の話であのメギドラオンでございますって言ってドカーンクマーってなったりっていうのも実はあったり
はいはい、はい、
うん、4の話なんですけどね。
ええ、はい、
で、R の方で遊んでもらったら、ライブラリ機能がありまして、
はい、
うん、でその中にあの、まあ、例えばパッケージへの収集とか、中で出てきたあのキャラクターのデジタルフィギュアが飾れたりとかがあったりするんですけど、その中で映像の、ボーナスみたいなのがあって、
はい
はい、でその中にもライブ映像があるんですよ。
あー、へー、ボーナスで、
はい、
映像が、なるほど、
はいはい、なので例えば、まあ、大体あの進んでいくごとにほとんどあのペルソナ5だけのライブとかじゃなくって、あの3,4,5とかで全部まとめてやってたり取り扱ってたりするので、あのペルソナ3,4,5 の、 あのミックス音楽みたいなのもあったり、はい、あれはそれぞれあのゲームテーマカラーが決まってて、3は青、4は黄色、5は赤っていう色のテーマが決まってたりするんですけれども、
はい、
はい、ちゃんと赤、黄色、青に分かれて、それぞれの印象的な曲をですね、途中切り替え切り替えしながら3人の歌手さんで歌ったりとかですね。
あ、それちょっと YouTube で見れたかもしれないですね。
ああ、そうですか。
はい、
そういうのもあるので、曲気に入った方はぜひそっち方面もなんか、触れてみてですね、はあ、できれば円盤買ってみると結構面白いと思います。
曲は確かに、あの曲って思うかもしれないですけど、
はいはいはい、
あの全然その何でしょう、音楽とかも離れてたぐらい曲聴かない人間でしたけど、はい、ペルソナの曲だけめちゃくちゃ聴いちゃってましたね本当に。今でも結構聴きますよね、 YouTube とかでも。
ですね、はい、本当ね、 おしゃれの一端を担ってるだけあって、で、ね、戦闘曲にボーカル曲使うかねっていうね
そうなんですよ、うん、いや本当に、うん、
あの衝撃はやっぱ何とも言えなかったですもんね当時。
毎回戦闘ボーカル入ってますもんね。
そうですね、
うざいかなと最初思ったんですけど絶対うざくないですもんね。
そうですね、
はい、逆に聞きたくなるっていう、
はいはい、それとかあと作品によってはあのダンジョンの進行度合いによってあの音がどんどん追加されていくとかね。
そうですね、
はい、ベース音だけで鳴ってたのにあのいろんな旋律があのどんどん増えてきて、まあ、最新分に近づいているみたいなね、
うん、
のが曲で表現されてたりとか、
ね、あとあのアドベンチャーパートで雨降ってる時の曲と普通の時の曲違うと、
あれいいっすよね。
はい、素晴らしいっすね、あれ本当に。
うんうんうん、それぞれなんかそれっぽいんですよね。
そうです、う
ん、明るい晴れの日っていうのと、
はい、
雨降ってなんかちょっとじとっとしてるけどみたいな、薄暗くてみたいな。
そう、
はい、
主人公を傘差しっぱなしで立ちっぱなしにさせたこと何回もあります、
ね、ああ
それもボーカル入ってるバージョンもあるんですよね。
はいはい、
雨っていうか晴れてる日にバージョン、
はい、
で雨の日も2バージョンですもんね、ボーカルバージョンとボーカルなしバージョンで。
そうですね、
すごいですね、4パターンですもんね。
そうそうそうそうその辺のね切り替えとかがまたいいんですよね。
そうですね、凝りすぎ、
正直、うん、けんね、あの中二病にあの覚えがある、一旦はもう卒業できた方でもあんまり街の中歩くときに一緒に聞いたりするとゲーム体験があると余計にですね、ゲーム主人公のようにちょっと駆け抜けたくなったりとか、肩であの風を切って歩きそうになったりとか、 その危険性がありますので、
はい、ちょっと入り込みすぎちゃいましたね、このゲームに関しては。主人公がやっぱ久しぶりに主人公が喋らない、あんまり喋らないっていうのは、
うんうん、
だと思いましたね。入り込んじゃいましたね。
そうですね。だから自分に置き換えやすいからですね、その辺は。
はい、
うんうん。その辺でも没入してしまうという、本当、時間のことだけはご注意くださいというところで、
はい、
ここらで本編を終わっていこうと思います。ピスケさん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それではお便りのコーナーです。ハッシュタグカルサブでつぶやいていただいたお便りをご紹介していきます。まず1通目です。フレディさんからいただいております。毎度ありがとうございます。補鉄、社会人は時間がねえ、いやラブ鉄ラブ柳さんの場合単に時間があっても続かないだけではといただきました。痛いところついてきますね。そういうことですよ。だからなんだろうな、某番組でもありましたけれども意欲の低下ですか、加齢によるものが大きいという話なんですけれども、結局若い時と同じことはできない可能性があるとはやっぱ考えないといけなくって、割とね、伺ってる限りフレディさんとかは昔からずっとやってるゲームをちゃんと続けてシリーズを追ったりできてるみたいなんですけど、僕みたいなこう意識弱々ふんわりオタク野郎だとですね、なかなかそういうわけにもいきませんので、ほどほどに付き合っていこうと思っております。続いてもう一つ、これすぐにでも第2回性癖選手権ゲストダッチャー付け開催ですわね、未亡人かといただきました。確かにですね、割とフェチっぽいことを繰り返して、言っておりましたね、ニーヤ会でも。いや、まあね、割と 2B っていうキャラクター自体がフェチっぽいもので、どうしてもそういう話に引っ張られざるを得ないというところではあるんですけれども、未亡人ですか。確かにですね、未亡人だと、気にする相手はもうご存命ではないということで、堂々とまた新しい関係をその元奥様と、築き上げることができるという、その点で、実際に亡くなられたご主人さんのことは、尊重しつつ新しい関係を築いていくっていうのが一番僕の好みではあるので、はい、そういう方向の話でしたらやらんこともないです。次の、通です。ニーヤでもブレイブリーデフォルトのラスボス戦みたいな演出あったのかといただきました。ブレイブリーデフォルト、DS で出てたゲームですかね。これもスクエアエニックスだったと思うんですけれども、そのゲームでもそういうのがあったんですね。ちなみにブレイブリーデフォルトも一度購入し途中まで進め積んでおりますので、その後売却したので、始めることができておりませんので、まあ何かの時にストーリーをお伺いするか買い直すかをしないとわけわからない話になっておりますけれども、あれも割とね、戦闘方式にちょっと特徴があったりとかしたので、その辺で乗り切れなかった僕が悪いんですけれども、なんかの時にお話伺ったりもすると思います。次ですね、もう一つ、ズル柳データコピー鉄これニーヤのセーブデータの話ですね。どうしてもですね、あれは、はい、ね、やれることはやるのがゲームの真髄じゃないという解釈のもとをやらせていただきましたんで、何もズルとか言わせませんよ。次のお便り、最後、あんかけチャーハンってどっちか言ってましたけど、これダッチャーさんですね。おうおう、レスリング56、空で50以上は言える私への挑戦かね、おうおうおうといただきました。別に喧嘩は売っておりません。挑戦状も叩きつけておりませんので、ご安心ください。 あのね、語録もね、内容を見ずにただ語録だけ覚えてるっていうのもあれなんでしょうから、なるべく使わないようにはしておりますけれども、ね、割と空耳でいろんな語句が ありますんで、そのあたり、当時、ニコ動などで楽しまれた方も多いんではないでしょうか。だいぶ忘れましたね。あんかけチャーハンぐらいしか覚えてないかもしれません。ビリー・ヘリントンさんはお亡くなりになられてまして。ねえ、そんなにお年寄りではなかったはずなんですけれども、ニコ動のイベントとかで来日されたりもしてですね。結構顔を見ると、ああ、この人かっていう方だと思うんですけれども。ねえ、これとあと何ですか？陰無語録ですか？あの辺は何なんでしょうね、この、ゲイポルノ界隈の、こう、ちょっといじくって遊んでみる感じ。その界隈の方にはもしかしたら不快なあれなのかもしれないんですけど、結構劇中の特徴的なセリフとかが多いもんで、ついつい、ネタにされがちな分ですね。ここまでのお便り、フレディさんありがとうございました。続いて、マノさんからいただいております。ありがとうございます。いやー、内容の感想じゃないんですけど、感想じゃないんかい。めちゃくちゃ聞きやすいです。BGM の雰囲気の良さ、配慮されたコメント、いいっすね。なんか、ハーブ的な匂いがしそうな音楽にやられている可能性がありますが、といただきました。ハーブ的な匂いがしそうな音楽。あれですか？レゲエ的なあれですか？愛しゃったシェリフですか？まあ、そういう、どの辺のことを指しておっしゃられてるかわからないんですけれども、まあ、聞きやすいという、あと雰囲気がいいという、評価、大変嬉しく思います。ありがとうございます。ね、なるべく聞きやすい番組をと心がけてはいますが、どうしても僕の滑舌が悪かったりとか、口ごもったりした、喋り方があったりするので、そういうのは日々改善しようとは思うんですけれども、ダッチャさんみたいにですね、なんか、たまにされてるんですよね、なんか、朗読の練習みたいな話で、いろんな薬売りの工場だったり、ね、物売りのあの工場ってやっぱ、いろんな発声の練習にはなりますもんね、言い回しとか。せっかく皆さんにお声をお届けするようなものを作ってるので、その辺の研鑽もつまねばならねえなと思いながら、サボっております。まあ、今後、よかったら、内容の感想をお送りいただけると嬉しいですよ、マノさん。よろしくお願いします。続いて、坂瀬プラスさんからいただいております。カルサブ新夜会すべて拝聴。これだけの長丁場からの落ち爆笑してしまいました。ネタバレを受けて自分でも調べてみましたけど、いやー、これはなかなか壮絶といただきました。ねえ、新夜会、多分合計で4時間何分みたいな状態になってたと思います。すべてお付き合いいただいたということで、どうもありがとうございます。ね、オチはちょっとすいません。茶番感が強かったかもしれませんが、タッチャーさんが一緒に遊んでくれましたので、あのようなオチになっております。ね、そもそものきっかけがそこに白黒つけようみたいな、言い方でタイムラインで、この番組の収録は決定しましたので、そういうことになっておりますけれども、ねえ、ネタバレ見てみられたんですね。結構ね、ぐじゃぐじゃな救いのね、話だなっていう、誰がいい人悪い人っていう感じでもない話になってくるので、うん、救われねえなっていう気持ちの中に少し希望の種が見えるのかな、見えないのかな、結局人間を滅んだんかな、みたいな話になってくるので、まあ何かの機会にゲームも、遊んでみられたら、アクション性もいいからですね。楽しまれたらいいかなと思います。続いてサブネームでっかいのもみたいの三世さんからいただいております。本日の仕事のお供は9話まで聞いて止まったカルサブの過去回。ベロ柳中鉄のただれた学生時代を聞いて仕事量は50両といただきました。仕事量50両とか言ったらなんか、あれですね、50両の大金をもらえるって言ったら劇場版の方の必殺の割と大きめな仕事して、次回のテレビシリーズのために何名か退場するような、そういうお仕事の時じゃないとそんな50両とかもらえないですよね。なんか、一部銀何枚みたいな時ありますよね、一人当たりが。お金を持ってない人からのお仕事だったりするとですね。まあ、ベロ柳中鉄を、見るお仕事はそんなにお金もらえないと思うので、 はい、一人5円チョコ1枚ずつぐらいですか。そんな感じになっておりますので、仕事のお金というよりは、やりがい、聞きがいというところでお楽しみいただければというところですかね。まあ、ただれた過去の話に関してはもうほぼ打ち止めですので、今後はゲストさんからいただくっていう方向になると思いますので、もしくは私生活でですね、何かただれたものがありましたらご紹介しねえよな。はい、それはしませんので、直近のはですね、なかなか出しづらいところがありますので、プライバシーに配慮した、情報提供をさせていただければなと思っております。ありがとうございます。続いてのお便りです。サブネーム深見さんからいただいております。第30回ダッチャーさんとニーアオートマーターの話4拝聴、2B のスカートチラリズム派と尻出し派の対決についてピクシブにアップしました切削から現状の形勢をご報告いたします。スカートで隠れる方、いいね43ブックマーク78、丸出しの方いいね47ブックマーク105、小鉄さん優勢ですよといただきました。ありがとうございますね。深見さん、以前この話になった時にそれぞれのパターンのイラスト元は確かですね、お尻が隠れてる方のだけだったんですけれども、この話を聞いて、番組の前にちょっとタイムラインで話してたんですけども、それを受けて、わざわざ作っていただいたようで、はい、それがですねピクシブでまあアップロードされてるようなんですけれども、どうやら、お尻丸出し派の方が、優勢ということで、で、このお便りいただいてからちょっと時間が経っておりますので、現在の状況を調べてみたいと思います。おお、ほぼほぼ変わらずですね、だいたい似たような数になってて、丸出し派の方が、勝っているということで、ダッチャーさんこの勝負はもらいました。これははっきり差がついて、結果が出たということですので、後々の罰ゲームは楽しみにしててくださいって小声で言っときます。深見さん、ご報告ありがとうございます。というかイラストそもそもありがとうございます。はい、両方とも素敵なイラストですんで、そっとハードディスクに名前を、それとわからないように保存しておきたいと思います。ありがとうございます。続いてヘビレオさんからいただいております。そういえば軽井沢サブロー子ちゃんはいつ頃お見えするのかなといただきました。ありがとうございます。うちの看板娘の話ですね、以前ちょろっと言いましたでしょうか、とある方にご依頼中ということであれなんですけれども、実は一旦下書きの状態でキャラクター見せていただいております。いい感じにですね仕上がっておりますよ。で、ちょこちょこですね、ご要望等あればということで、ここをこうしてくださいみたいなのを一度お返ししてまして、まあそれの、お返事待ちっていうところなんですけれども、ちょっとですね絵師さん、実は最近体調不良がありまして、それに関してあんまり無理されないでくださいということで、はい、ゆっくり療養されてからの、こっちは急ぎませんのでっていうことでお伝えしてるので、それでご準備いただこうと思っておりますので、ちょっと現段階ではっきりわからないんですけれども、お楽しみにいただければと思いますので、ヘビレオさん待っててください。着々と出来上がろうとしていますよ。まだ髪色等については秘密です。ヒントとしては紫ではありませんので、よろしくお願いします。ありがとうございます。続いてステディさんからいただいております。ありがとうございます。この方はオープニングでお話ししましたオルネポ感謝祭の会場でお会いした方でして、はい、実際に実は番組なんてやってるんですっていう話から聞いていただいたみたいで、ありがとうございます。第1回聞いた、初めて聞いた、マーヤ様、シングルコレクションはミツバチは持ってます。テレビアニメ玉ゆらの主題歌になっていたおかえりなさいは好きです。シングル以外にも名曲揃いだからどれも美しいんだよなぁといただきました。ベスト版のアルバムをお持ちということで、はい、僕も 確か持ってたと思うんですけれども、そのアルバムの中だと好きなのはバディか雨が降るですかね。片っぽはあれですね、ラストエグザイルの銀翼のファムのあれでしょ、オープニングで、片方は黒金のラインバレル、あれのエンディングですね。結構、タイアップの曲が多いので、いろんな主題歌になってますけどね。うん、お帰りなさいもいいですよね。玉浦自体は全部見たことはないんですけど、なんか飛び飛びでなぜか僕見てまして。ね、雰囲気のいいアニメでしたよね。田舎の街のお話で。機会があったらまたどっかで見ておこうとは思うんですけれども、どれもいい曲ばっかりですね。で、二通目の方が、26回聞いた、M 神ダイエットサービス、マルチの話で、まあ、あの、弟、妹の友達の M も、やすのおっさんの、オルネポで、マルチジングルを思い出した、黒柳さんダイエット頑張れ、といただきました。あれですね。ヘーデルヘーデルヘーデルヘーデルっていう、妖怪ウォッチのやつ。ねえ。まあ大事なことだからですね、排泄関連がうまくいかないと肌は荒れる、体調が悪くなる、そういうところを叩き込まれてき、ましたので、それに合わせてですね、自分の体調をどんどん良くしていこうというところでございます。でもなんかこの伏せてんだか伏せてないんだかっていう内容のね普通にマーヤさんの名前をばらしかけてるっていうあれなんですけれども、はい、そういうことをするとお金を多分徴収されると思いますので、僕仲介しますんで、お金徴収する場合はマヤさんご連絡ください。よろしくお願いします。ステディさん、お便りありがとうございました。続いてオルバさんからいただいております。今週はあったかいから大丈夫あれですね、収録が終わったので今編集中だよってタイムラインで出したら、全裸正座待機をしているということだったので、風邪ひくぜって言ったら、あったかいから大丈夫って。ほんとね、あっという間にあったかくなりましたね、この1週間、2週間で。今、収録ブースが、クローゼットの中なんですけれども、そろそろここでなかなかできなくなってくるので、今の、気候のいいうちにですね、取りだめて、少しずつ放出するっていう方向にしないと、死んでしまいそうです。最後の一通ですね、その、さっき話が出ました、マーヤさんからお手紙いただいております。小鉄様、様ですね、といただきました。これ何の話かっていうと、そもそもカルサブにゲストでマーヤさんお呼びして、まあ、それで、いくつか番組をされてるっていうことは、リスナーさんに伝わったと思うんですけれども、それにオルバさんが反応されて三国だがっていうね、三国志の紹介をするポッドキャストラジオを聞かれて、でその中のつながりで今度はやいやいラジオさんっていうのを聞かれて、そこの方とまたつながっていろいろツイッター上でお話をされてるっていう感じのにハッシュタグをつけていただいた状態でね、どこでどういうつながりになるか分かりませんもんね。先ほどのステディさんのお便りもそうですけれども、今まで番組を聞かれてなかった方にちょっと聞いていただく機会ができたりとかですね、そういう、新しい出会いを大切にしたいなと思っております。なのでですね、最近割と、いろんな方をお呼びするようになって、大丈夫かなって思うので、大丈夫かなっていうのはあれですね、他の人と絡んで大丈夫だなっていう自分のところで実験できましたんで、あとは何か、ゲスト出演ご希望の方とかありましたら、しれっとこのお便りのコーナーの最後に、伝えておきたいと思います。何か、ご出演ご依頼ございましたらお声掛けいただければと思いますので、ただ私知識がかなり偏っておりますので、何か、一緒にお話できる盛り上がれる話だといいんですけれども、ゲストにお呼びいただいてふんふんふんふんって相槌打ってるだけのロボットになりかねませんので、そのあたりはよく打ち合わせの上お話できたらなと思いますので、その点よろしくお願いしたいと思います。 ではいつものを読み上げていきましょう。ポッドキャストカルサブでは皆様からのお便りを募集しております。送り先はツイッターの番組公式アカウントへのダイレクトメッセージ、もしくはハッシュタグひらがなでカルサブをつけてつぶやいてください。他には Gmail でもお送りいただけます。メールアドレスは軽くてサブイ karukutesabui@gmail.com です。以上の方法でお送りいただいたお便りは番組内でご紹介させていただく場合がありますので、ご了承いただければと思います。以上、お便りのコーナーでした。はい、それではエンディングです。今回はゲストのピスケさん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
いかがだったでしょう？今回ご参加いただきまして。
いや、むちゃくちゃ楽しかったです。小鉄さんのその回しもお上手なのももちろんなんですけども、
いやいやいやい
や、やっぱ題材が大事なので、本当にペルソナの話はもう何時間してても止まらないですね。
そうですね。だから割とざっくり飛ばしてしまった部分も大きいので、まあそれをね細かく話してるとゲームやってもらった方が早くなってしまうと思うので。
そうですね。はい、もう話聞くか、ゲーム100時間プレイするか。
そうですね。から、まあね、実際にゲーム触れてみられた場合は、その後からまたね、もう一度聞いてみると、ああ、確かにねっていうところも出てくるんじゃないかなと思うので、はい。
熱、はい、抑えながら喋ってますもんね。
そうですね。なので、はい。そういう感じで、楽しんでいただけたらならよかったです。
楽しかったです。本当にありがとうございます。
はい、まあそんな感じで番組は終わっていきます。次のテーマっていうのもまた決まってないので、
はい、
今回も結構ね突発で乗っかっていただいてね収録まで至りましたんで、もうピスケさんには感謝しかないんですけれども、は
い、もうこちらこそですよ。
はあ、まあ、また何かお話ししたいことがあれば、もしくはそれだったら一緒に話せるよっていうことがあれば、ぜひ来ていただきたいので、はい。
はい。
今後ともよろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。
はい。では、ここまでお相手いたしましたのは、喫茶店の2階に、連れ込み柳、二葉大好き鉄と、
名医なのに、首にトゲトゲのチョーカーと、何の薬が入ってるかわからないネックレスをしている先生が、大好きなピスケでした。
どうもご聴取ありがとうございました。
ありがとうございました。二十歳ぐらいにその付き合ってた子が、
はい、
付き合う前に、僕、飲食店で9時に終わる仕事だったんで、
はいはい、
9時に仕事終わって、で、はい、10時までにその子の家に着くっていうことを勝手に自分で課せて、
ほう、
シャワー浴びて髪セットして、
あ、
服も着替えて、はいはい、で、女の子に10時までに80キロ出していくっていうのを毎日やってたんですけど、
すっげえ。
1ヶ月ずっとそれをやってたんですけど、
はいはい。
まあまあ、付き合えた後に、1ヶ月ぐらい付き合ったんですけど、
はい。
俺、女の子の友達みたいな感じ。まあ、俺の友達でもあったんですけど、
はい。
女の子とより仲良かったんですけど、3人で遊んでたんですけど、
うんうん。
その男の子がその来る予定じゃなくて、俺は別に仲良かったんですけど、
はい。
で、結局その、遊んだ後に、
はい。
俺が勝手に怒り出したと。
ほう。
で、その、勝手に友達連れてこんといて、みたいな感じで怒って。
はぁ、はいはいはいはい。
で、その怒った理由が、めっちゃその日はラブホテル行きたかったっていう話ですよね。
こんな話しかないですよ、もう。1レベル低いんですよ。
いやいやいやいやいやいや。ちゃんと今落ちましたよ、話が。
薄いんすよね。
薄くないっすよ。いいんすよ、それで。
大丈夫なんですかね、これは。
大丈夫ですよ。で、まあ、その、そういう、ホテルっていうフレーズを使って、特に大丈夫であれば、今の撮ってたので、そのまま使うんですけど。
綺麗に、綺麗にじゃないか、適当に練習してもらって。
いいですか？
出してもらえる。
ああ、じゃあ、今ので。